もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、こちらこそ、今日はどういったご相談ですか？
娘が大学卒業して、
はい。
それから、仕事をしてないんですよね。
ああ、なるほど。まず、
で、
あなた、おいくつ？
66。
66 歳。奥様は？
20年ぐらい前に離婚してます。
なるほど。そうすると、お子さんはお嬢さんお一人？
ええ、そうです。
で、その離婚された時に、あなたが引き取ったわけ？
そうです。
で、おいくつですか？お嬢さんは。
25です。
今25歳。
ええ。
で、じゃあずっとお二人で生活してらしたの？
そうです。
はい、わかりました。で、大学を卒業して以来、就職をしないってことですね。
そうです。
これは就職する気がないんですか？それともいい場所が見つからないんですか？
就職する気がないんですね、多分。
で、それはどうして？
まあ、なんていうんですか、自分の、マンションなんですけど、
はい。
マンションにいた方、ずっといるわけなんですよ。
はい。
要は、高校時代の時の
うん。
同級生から電話がかかってきて、
はい。
まあ、カラオケとか、
はい。
まあ、ちょっとした旅行なんかは、行ってるんですけど、
はい。
それ以外は大体ほとんど家にいます。
ご一緒に住んでらっしゃるんですよね、
そうであ す。
なたと。
ええ。
はい。で、あなた自身は自営ですか、それとも会社にお勤めですか？
会社のオーナーです。
なるほど。で、お嬢さんは大学は卒業されたんですよね。
ええ、卒業してます。
うん。で、高校の友達と旅行に行ったりカラオケに行ったりする時には家から出る。だけど普段は家からは出ない。
いや、だから出るように、食事なんかは、やはり買いに行ってきなさいということで、
ええ。
お金を渡してるわけですよね。
はい。
で、買いに、一歩でも表出るようにはさせてるんですけど、
はい。はい。
それを今続けてるわけなんです。
はい。で、それ以外の時には外へは出られないの？
そうですね。大体パソコンやってますね。
なるほど。パソコンの内容なんだかわかります？
なんか絵を描くパソコンなんですよね。
あ、絵を描いてらっしゃるの。
要は、大学の時からやってるわけなんですよ、それは。
そうすると大学は美術系？
いや、なんか自分はそこへ行きたかったらしいんですけど、
うん。
私が決めちゃったんですよ。
はい。
だから全然関係ないんだけど、なんか大学からその絵はやってるんですよ。
うん。
で、時々なんですけど、
はい。
まあ、その専門学校に行きたいっていうことは言ってるんですけど、私はもう行くなら行けというふうには言ってます。
例えば授業料とかはあなたが出してあげるつもり？
まあ、そういうことですね。
うん。その前に、
はい。
お嬢さんにお小遣いあげてる？
ほとんどあげてないです。
なんかさっきね、買い物に行くときにお金渡してるって言いましたよ
ええ、
ね。
それは毎日2000円ずつ渡してます。
それから、あとは、洋服とか、なんかこう、
そういうふうな時は、私と一緒に行って買う時もありますし、自分で買いに行きたいという時もあります。
で、それはその都度お金渡してんの？
げてますね。
で、結局あれですか？そうすると、あなたは朝起きますよね。朝ごはん食べますよね。
いや、食べません。もう私は6時半にはもう家出ますので。
お嬢さんご飯食べてる？
食べてますね。
で、あなたは朝6時半に家を出てしまったら、帰ってくるの何時頃？
大体5、6時ですね。
で、それからが夕飯？
そうですね。
で、
は
こ
い。
の夕飯はお嬢さんが作るの？
いや、まあ、実際はコンビニなんかで、買ったり、まあ、時々、まあ、うどんとかそうめんとかカレーとかなんかやる場合は、私が作ります。
これって子供の時からそうですか？
そうですね。
っていうことは中学校
のやってた、
中学校の時も、高校の時も、あなたが朝6時半に出ちゃうと、結局お嬢さん一人でご飯食べて、それで自分でお弁当を作って学校行って、
お弁当は私がやって、中学校はお昼があるところに中学校に入れました。
高校は？
高校は自分で買って食べてますね、学食とか。
ああ、学食。
ええー。
はい。で、大学はもちろん、まあ、もう、買って食べる。で、その時は、事前にお小遣いあげてるんですよね。
ええー、まあ、ある程度はやってます。
それ、おいくらぐらい？
まあ、言うだけはやってます。
言うだけっていうのは、その都度っていうことね。
いい加減かもわかんないですけど、欲しい、使うお金は渡してます。
要するに、お嬢さんに、家計費を取り仕切るとか、そういう大人の仕事は任してないで、
差してないですね。
うん、その都度のお金だけを上げてるっていうことなのよね。
そういうこと
です。ずっと子供扱いしてるわけよね、あなたは。
そういうことですね。
そうですね。
ええ。
それで、あなたとしては、こっから先お嬢さんどうしようっていう感じ？
本当は仕事してもらいたいわけなんですよ。
あ、仕事をしてもらいたいの？
ええ。
要するに何かを勉強するなり仕事をするなり、ええ、要は何かをしてほしくって、
ええ、
今のままずるずるとただ絵だけ描いて家にいて、ええ、時々友達と遊びに行くじゃ嫌なんですよね。
いや嫌だってわけじゃないけど、うん、心配なわけ。私も脳梗塞は患ってますので、
ええ、
ちょっと心配なんです。
なるほど、わかりました。
ええ、
今日はですね、幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてますので、
あ、よく知ってます、はい、
伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
大変ですね。男で一つでよくここまで育てられましたよね。
はい、いやいやいや、ね、いやもう普通の親が当たり前じゃないかなと思います。
そうですか。ですね、お父さんがとにかく一生懸命やったこと分かるんです。これ以上の不正がないっていうように育っていらしてるんですけども、お嬢さんは小さい頃からこれで遊びなさいとか、このお金でやるんだよとか、
あ、
その学校じゃなくてこの学校行きなさいとか言ってますね。そうか、お父さんが行けっていうところに私は沿っていかなくてはいけないんだっていうことを彼女は学んでいくわけですよね、お父さんの中で。
そうすると、
そうですよね。そう、お嬢さんは自分の意思を持ってしまったら、お父さんに反抗しちゃうことになるわけですよね。ということは反抗するような毎日の状態はお嬢さんにとっては基本的不安感っていうんですけども、すごい不安が常にあると、自分の判断基準を消してしまうんです。もう考えないでよって。そうするとお前が行くなら行け、あとはお前の判断だよって言われてしまったお嬢さんは、もう基本的な判断能力を自ら消していますから、その方がお父さんとの関係うまくいったわけですよね。で、その目を摘んでしまったんですね。だから行動に移すことができないんです。で、ちょっとお父さんいいですか？ちょっとお父さんの心理知りたいんですけども、例えばこれ買ってこいってお父様がね、1万円私たちします。1万円札。お嬢さん買い物行ってね、半日帰ってこなかったら、どうします？半日言っても大丈夫？
大丈夫です。
そういうことはなさったことありますか？今まで。
今まで夜、まあ、12時ぐらいにまで帰ってこなかった。カラオケとかなんか友達と。
今言ったの12時ってのはカラオケとか旅行ですね。
居酒屋に飲みに行くとか。
その時はお金いくらが渡したんですか？
いや、お金請求しないんですよね、そういうのは。
で、お嬢さんお金ないですよね？
いや、持ってます。
どうして持ってるの？
私が時々5万とか10万とか渡してるやつを、何買うから10万円くれって渡したお金を、要は使わないで自分でキープしてるような気がするんですよ。
お父さん、私があなたが娘とお父さん今日ね、洋服買うのでね、10万円ちょうだいって言いますね。で、あなた10万円くれます？
あげます。
気持ちよく、はい、いいよ、買っといて。
そうですね。ちゃんと選んで買ってこようっていう。
それで、お嬢さん帰ってきました。服買っていませんでした。その時、あなたは何とおっしゃるの？
いや、何も言いません。
そこですよ、やっぱり。要するにね、今、これから話しますけどね、非言語的なもので、お互いにやってるんです。お父さんは、いいかい？ 好きなところに行っていいんだよ、一歩出るよって言いながら出てはいけないってことをお嬢さんは受け止めてるんですね。あなたはそうじゃなくてもですよ、お嬢さんは小さい時からそう思ってる気がするんです。でお嬢さんもお金をちょうだいって言ってしまったらあなたに対する負い目ですから、自分の服ならいいでしょってことです。お金をちょうだいのそのお金の10万はですね、空手型の服なら服にしといて、お金だけ10万現物が動いてるわけですね。そういうお役関係に来てるんです。つまりですね、幼児期からこの嬢さんが一人で生きていく力を与えてないんですね。
ああ、そうなんですね。
ね、
私もそう思います。
それで一歩も外に出ていかないっていうのは、お父さん自身がお嬢さんを拘束したいって気持ちがすごく強いんです。自活をさせたようになってるんです、あなた。よちよち歩きのままのその娘さんを愛して、自分がだんだん老いてくるに年を取るにつれてよちよちしたら困ると。でもよちよちのようなたくましい子になってほしいって、非常にお父さんが身勝手な今欲求をお嬢さんに求めてるんです。まずは自活です。お茶碗を洗ってますか？
洗いなさいって言わない限りは洗わないです。
そうさせてしまったらいいですか？あなたが困るんです、今後。これがあなたが80とかなってきますね。あなたがちゃんを洗うんですよ。そう思った時にやっぱり通常の子育てってのはお嬢さんがちゃんを洗う、難しい料理はできなくてもいいです。朝は何時に起きています？
娘はもう昼間と夜が逆転してるんですよ。
大事なことはやっぱり基本的な生活習慣をつけるってことは生きる力をつけるんですね、すごく。それ一点、まず茶碗を洗うとかお掃除をするとか、お洗濯をするっていうこの条件だけはさせないと、もういいよか悪いか抜きにして、そのバイト料としてお金払ってもいいんじゃないの？ぜひ今日からですね、少しでもお嬢さんに一人で生きていく力、生活能力を性に褒めながら認めながらやっていこうと。
そうですね。私はほら小学校1年の時から自分一人で起きてご飯食べて、それでずっとやってきたんで、かわいそうだと思ってるんですよ、私は。
わかります。不憫でね、
ええ、
それが不憫さの感情がお嬢さんを拘束してしまったになるわけですよね、ええ、それは早くお父さんが気づいて独り立ちにさせる力も大事でしょ。それもありですよね。
そうなんです、
ね、そうですよね。でそれが極端じゃないけども、とにかくお茶碗を洗う、自分のお茶碗だけでも、それから自分の服だけは洗おう、洗った時は本当にお小遣い渡してもいいです。
働
くって意味は分かりますから。お嬢さん喜びないんですよ、達成感も。全てが何かの会、お父さんと交渉ごとでお金をもらう、お金の価値観なんです、お嬢さん。お父さんこんなに喜んだのと、心の喜びも彼女は分からないんです。そしてやっぱりお金が一番分かりやすいですよね。
そういうふうなことっていいんですかね。
お金の報酬は小学生はダメなんです。今言ってるのはもうこれはもう本当緊急の対策で、お嬢さんも子供じゃないんです、子育てでお金はダメなんですよ、お嬢さんに限ってはってことです。
お分かりいただけましたか？
はい、分かりました。
大人として認めて、アルバイト料としてっていう話なんで、それは何に使うためのお金っていうのしかあげてなかったあなたに、違う形のお金がいくっていうことをお嬢さんに学んでほしいからですよね。
そうですね。わかりました。はい。
OK ですか。
どうも。はい、どうもありがとうございます。はい。